奏でるインディアナナイト。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。
では、秋のインディアナということで、
はい、
もう紹介するものはないってなるかと思ったんですが、そういえばですね、はい、大きな大学が2つあるんですね。どうしても紹介したい大学があります、はい、そしてコペテンナイトの春野誠さんだから紹介したいところがあります、
はい、
パドゥー大学です。聞いたことありますか？
ないです。
ないですか？そうですか。
はい。
なんと、アメリカで宇宙飛行士を最も輩出している大学
です。そんなのがあるんですね。
はい。しかも、日本人のノーベル賞受賞者である根岸英一先生を生み出した大学でもあります。
で、知らなかった。
一番有名な方がですね、月に着陸したアームストロング船長も、このパドゥー大学の出身です。
すごい。
で、今までに27人の、宇宙飛行士を輩出しています。世界中の、宇宙飛行士を輩出しています。宇宙飛行士のゆりかごという名前がついてまして、ものすごく有名でして、
はい、
で、この10月、毎年10月にですね、パドゥースペースデーという州を挙げてのイベントがあります。
はい、
この左側にあるんですけど、州から子供たちがいっぱい集まってきて、そして、宇宙飛行士たちも集まって、みんなでまず講演をして、はい、宇宙飛行士の人たちがすごい映画のようなスライドを使ってですね、はい、講演をしまして、ものすごく興奮するんですよ。そこから宇宙に関わる実験を一日中やって、
はい、
で、最後は、宇宙飛行士と一緒に記念撮影をしたり、一人一人とお話しさせてもらったりできるというイベントがあります。
夢のイベントですね。
はい。もう僕も娘と一緒に参加して、ツーショットで写真撮らせてもらったりしてね。
いいなぁ。
最高なんですよ。宇宙が近く感じれる場所、インディアナです。
知らなかった。
よかった。これは切ってもらえて。なんか今までで一番リアクションが大きかったですね。
まあ身近な分野ですからね。もしかして、
はい、
パドゥー大学は宇宙工学っていうか工学分野が強いんですか？
そうですね、化学分野、工学分野、有名なのはその辺と、まあ、農学も強いって言われてますね。
写真に写ってるのはスペースシャトルですか？
はい、そうですね。
すごい。実物が2つも
置いてある。
すごいです。
はい。これが毎年毎年やられてて、すごい大勢の子供たちが来て、抽選が厳しくて。
あ、抽選もある。
はい。選ばれたら喜んでみんなで行くっていうね。
いいです。
奏でるインディアナナイト。
例えば日本だとなんか早稲田大学と慶応大学ってライバル関係みたいに言われてるじゃないですか。
はいはい。
それと同じようにですね、インディアナにも2つ大きな大学がありまして、パドゥー大学に対してあるのがですね、インディアナ大学ですね。ちょっと離れてるんですけど、こっちが州都にある都市型大学で、
はい、
サービスラーニングっていうのが非常に重要視されていて、
はい、
アメリカでもサービスラーニングが生まれてきて、まだ日本にあんまり来てないので、ゆりかさんがですね、こちらでリベラルアーツの講師をしてるんですけど、サービスラーニングを日本に今輸入しようとしてるんです。アメリカ流サービスラーニング。で、サービスラーニングって何かっていうと、
はい、
大学で習ったものをすぐに社会に役立てようっていうことで、地域と結びついて大学がすぐに学んだことをすぐに役立てるみたいなことをサービスラーニングって言います。まあ、非常にアクティブラーニングみたいなもので、学んだことをすぐ社会に役立てるように使ってみようみたいな感じでやりますね。例えば、医療を学んだ人たちだったら、なんかちょっとこう、ミニクリニックみたいなのを作ったりとか、そういうことをするんですけど、もうちょっと、言語学とかで習ったら、地域にいる人で言葉で困っている人たちを助けるとか、そういうことをやるんですけど、インディアナ大学すごいとこいっぱいあるよっていうのを出したかったんですけど、まあもちろんいるんですけど、はい、ここは一応、タツさんの研究室ということで、タツさん、僕の研究室の写真を出してます。で、僕は細胞の声の研究をしていて、
はい、
で、細胞がどういうふうに奏でているかみたいな研究をしてるんですけど、
はい、
そこに子どもたちを呼んできて、で子どもたちと一緒にこうやって一緒に実験したりしてます。パルスペースデーに対してかなりこじんまりですけど、僕は生身の僕にいつでも会える。それを売りとして。
はい。で、サービスラーニングって大学のカリキュラムの中でそういう取り組みがあるんですか？
そうです。はい。だから、例えば、福祉を習ったら、その福祉を実際になんかボランティアをすることによって単位が取れるみたいな感じです。
ああ、すごくいいですね、それ。
例えば、習ったものを企業とかに行ってインターンして、それを実用化させたい、うん。プログラミングを習ったらそれを使ったり、あとは、市の施設とかに行って、そこでプログラミングで使えることできませんかって言って、お手伝いをしたら、それがまた単位になるみたいな感じで、いろんなところで、こう、地域に役立つボランティアとか、イベントの企画とかをしてやるんですね。例えば、うちの妻がやってる日本語プログラムの人たちは、広島の原爆が起きた時の、をテーマにした演劇をですね、日本語で、しかも広島弁を勉強して、舞台の上でみんなでやって、そして、日本の人たちも含めアメリカの人たちにもそれを見てもらって原爆の被害とかを考えてもらう平和活動っていうのをサービスランニングの一つとしてやってもらうとか。
すごい。
あとは中学生とかで、日本から来たばっかりの中学生とかに英語を教えてあげるっていうようなことをすることによって単位になるとか、うん、そういうことをしますね。はい。で、彼らはね、その日本語も使えるし英語も使えるっていうことで、なんていうか新しいんですけど、いい仕組みなので、うん、日本でもね、広がったらいいかなと思ってます。
確かに。
そんなところです。どうでしょうか。以上、秋でしたけども。コテテンナイトの秋に聞いてほしい過去エピソードをお願いします。
はい、今演劇の話出たので、それに関連しますが、シーズン 4.5 に相方の芦原瑞穂先生がですね、
水穂先生が。
はい。自分が大学で学んでた演劇学について喋っていたシーズンがシーズン 4.5 にあります。はい、それをぜひ芸術の秋ですので、演劇の歴史、はいはい、ギリシャから話してくれますので。は
い、あ、確かにね。芸術の秋ということで。
はい。
シーズン 4.5 ですね。
4.5 です。
そこだけ 4.5 なんですね。
水穂先生のシーズンを何点5に、はいはいなってます。
じゃあ、はい、シーズン 10.5 がついてるってことは演劇系っていうことですね、はい。
そうです。演劇系です。
なるほど。ありがとうございます。それも4回なんですか、大体。
4回くらいですね。
いいですよね。4回ぐらいで学べるってすごくなんか手頃というか。
は
い、
そうです。1週間に1回ぐらい更新したら、まあ、1ヶ月で聞き終わるかなぐらいでやってます。
はい、ありがとうございます、はい。秋は演劇ということで。
はい。
奏でるインディアナナイト。
では、そうだ、ちょっと続きがありまして、
はい。
実は僕の相方のカルロスさんは指揮者なんですけど、同時にですね、猫カフェのオーナーでもあるんですね。
猫、はい、カフェのオーナー。
はい。それで、日本人として猫カフェのオーナーをやってるのは多分カルロスさんだけだと思うんですけど、
はい。
インディアナにですね、猫カフェをオープンさせてですね、ナインライブスキャットカフェという、左側がこのようにカフェになっていて、うん、右側が猫エリアになっていて、はい、アレルギーのある人たちでも安全なようにちゃんと仕切りがされてるんです。
うん、
で、お金を払うと猫エリアでお茶を飲むことも可能だし、うん、見ることもできるんです。触れ合いながらお茶が飲めるっていうだけだったら普通なんですけど、このキャットカフェのすごいところはですね、
はい、
猫シェルターになってまして、要は殺処分になってしまう猫たちを、なんとか処分場に行ってしまうと処分されちゃうんですけど、うん、その1週間の間にここで引き取って、できるだけ1ヶ月なり、他の猫保護の NPO 団体とかと協力しながら、1ヶ月、2ヶ月なんとか持たせて、その間にここで過ごしてもらう中で市民の方々と触れ合ってもらって、ここで飼い主と出会うことができるんですね。
素敵。
で、今までにすでに1000匹以上の猫の命を救ってきたカフェなんです。まさに命のカフェなんです。かわいいでしょ、猫たち。
はい。
飼い主が決まるとこのように一緒に写真を撮って壁に貼られていくんですけど、これがもうこんな壁一面になってます。
うん。すごい量ですね。
はい。で、今ね、ここ人気で、
はい。
本当世界中から、観光客の人たちが、この猫カフェにね、うん、来たいって言って寄ってくださるようになって、他の国の方々もね、
うん、
訪れるような場所になってます。ぜひ来てみてください。ナインライブスキャットカフェになります。素敵なところです。僕もね、はい、ここに行くとすごく心が落ち着くんですよ。
うん。猫いいですよね。
はい。なんかあります？猫エピソード。
いや、アメリカで猫カフェって一般的なんですか？
いやー、ほとんど、新しい事業だと思います、ね。
ですよね。前に、はい、サンフランシスコかなから来てた研究者の人が案内してたら、街中で猫カフェを見つけて、猫カフェ行ったことあるって聞かれて、なんか珍しそうな反応してたので。
そうなんですよ。だから日本に行って猫カフェに行きたいっていう人たち多いんですよね。
あ、
だから海外にも作ったら売れるかなっていうことで作って、非常に人気になってますね。
保護猫の飼い主を探せるところっていうことで、すごい素敵な取り組みですね。
そうなんです。カルロさん、とっても普段ね、僕と漫才したりとかってなって、漫才とかして、はい、ミトコンドリアの漫才とかやってたりしたんですけど、
はい。
音楽性も非常に、まあ、すごい勉強してる方なんで、すごいんですよ。いろんな今までのヒット曲とか、チャゲ&アスカの曲とかも、すごい分析してくださったりして、もう指揮者視線の、
はい、
いかに、こう、アスカさんが、こう、曲を作る人として天才かっていう、その分析がすごくて。
はい。はい、
まあ、あと、XJAPAN の YOSHIKI さんの、曲の分析とかももう、すごいんですよ。
うん、
なんか、指揮者なんですけど、彼は、その曲を作る能力は自分ではないって思ってるらしくて、
うん、
作れる人たちへのリスペクトがすごいので、うん、なぜこの曲が天才的なのかっていうのをね、すごい語ってくれるんですけど、
うん、
めちゃめちゃ感動します。分析力がすごくて。うん、まあそんな方なんですけど、とにかく猫を大事にして、はい、オーナーやってます。
はい。
奏でるインディアナナイト。
ということで、インディアナの旅もそろそろ終わりに近づいてきました。
はい。
冬、インディアナの冬はですね、札幌と同じぐらいの気温になってしまって、ちょっと寒さも感じるとこなんですけども、
はい。
ぜひ、冬におすすめしたいのが、僕が住んでいる町、カーメルっていう町なんですね。これは、はい、少し郊外になるんですけど、北の郊外の方になるんですけど、ここ、フォックスニュースっていうので取り上げられたようにですね、アメリカで、まあ、トップ10のですね、安全な町と言われてます。まあ、アメリカなんで、アメリカで安全って言ったところで、日本と比べるとあれなんですけど、でもアメリカでは本当に住みやすい、いいところって言われてるんですけど、ちょっと写真見てもらってどうですか？なんか、綺麗な感じじゃないですか？
綺麗です。すごい綺麗。
アメリカの街ってなんかこういうイメージですか？
私アメリカ、シカゴしか行ったことないので、
はい、
もっとなんか寒そうなイメージで。
はい。
道が広くて寒そうなイメージは
あるんですけど。何月ぐらいに行ったんですか？
12月です、まさかの。
ああ、そうなんですね。12月ね、はい、インディアナ来ても全然あんな感じじゃないです。なぜかというとね、これがあるんです。はい、クリスマスマーケットがあります。
うわー、すごーい。
これがですね、なんとドイツの移民が多いんですね。
うん、
なので、姉妹都市になってまして、ドイツの町と、姉妹都市になっている関係で、はい、ドイツのですね、有名なクリスマスマーケットをですね、忠実に再現されています。スケートリンクが町のど真ん中に置かれました。
確かに確かに、ス
ケートリンク。その両脇に、はい、出店がいっぱい出まして、
うん、
ドイツの民芸品、そして有名な食べ物、うん、飲み物がずらりと並んで、綺麗にライトアップされて、そしてステージがあってですね、うん、生演奏を聞きながら、皆さんがホットワインとチョコレートとか食べたり飲んだりしながら過ごす、素敵なクリスマスが。
はい。すごい素敵。
はい。もう本当に夢のような世界が広がるんで、ぜひね。
はい。
ここもおすすめです。
いや、いいですね。暖かい電飾の色で、はい、すごい、なんか本当にドイツにいるみたいな写真が並んでます。
だから街の景観もさっき見ていただいた街の景観もですね、なんかヨーロッパ調の雰囲気があって、
うんうん、
ちょっとアメリカなんですけど、なんかヨーロッパの雰囲気を感じながら暮らせると僕は思ってます。
うん、
で、さらにですね、実は奏でる細胞でしばらく奏でる リフォームっていうのをやってたのをやってたんです。そのリフォームの状況なんですけど、
はい。
誰にも見せてないんですけど、特別にここで届けてみたいなと思うんですけど、はい、これが我が家の、あの、インディアナ15年住んだんですけど、この家10年ぐらい住んでるんですね。で、トイレとですね、キッチンをリフォームしました。
はい。
これはですね、ゆりかさんがですね、このリフォームすべてのドタバタ劇をですね、3回にわたって過去エピソードで奏でる細胞、奏でるリフォームというので放送してるんですけど、うん、
はい。
まず、バスルームですが、今はこんな風になっております。
うおー、すごい、おしゃれなホテルみたいです。
奏でるインディアナナイト。
ありがとうございます。もう本当にタイル一枚一枚から自分たちで選んでですね、業者さん、素晴らしい温かい業者さんと一緒にですねやりました。もう本当に僕たちの自信作ですね。あの音、そして色、すべてがですね心地いいものになってます。
はい。なんかビフォーも素敵ですけど、アフターがもう圧倒的にシックというか、なんて言うんでしょう、あのすごいすごい綺麗です。鏡も、洗面所の鏡が2つ大きいのがあって、ライトも、その鏡の上についてるライトもおしゃれだし、すごいな。
ありがとうございます。
この壁のグレーの大理石っぽいこの柄の、はい、もうすごいおしゃれですね。
ありがとうございます。これね、ラゴスブルーの大理石、タイルなんですけど、
うんうん、
惚れてしまって。
綺麗です、これ。
やったんですね。ありがとうございます、はい。で、キッチンの方もちょっとやったんですが、
はい。
こちらも1ヶ月ぐらいかけてやったんですけど、こうなっております。
ああ、なんか広くなりました？
はい、広げました。
素敵。冷蔵庫がむちゃくちゃ大きいですね。
アメリカサイズですね。そうですね。
アメリカサイズ、すごい。
はい。
テーマカラーが青で、いいですね。これすっごい。大きいキッチン。羨ましい。
そうですよ。僕結構料理するんで、もし来ていただいたら、ここで僕の得意料理を振る舞いたいなと思います。めちゃくちゃ料理もしやすくなって、この電化製品全体が、うん、レベルアップしたというか、新しいものになったので、
うん。
アメリカってちょっと日本と違くて、不便なことがいっぱいあるんですけど、うん、まあ、エピソード聞いていただけると、いかに、そんなことあるのみたいな。
うん、
はい。換気扇が外に繋がってないんですよ。前のやつ見てもらうと分かると思うんですけど、なんか、こうコンロの上に電子レンジついてるじゃないですか。
はい。
あれで全然外に空気が逃げていかないので、油もんとかやっちゃうと大変なことになるんですね。
そんなことが。
はい。それ以外にもこういろいろあるんですけど、それをね、うんうん、全部変えましたね。だから、はい。ということで、まあうち実はこんなファミリーなんですけど、うちの家族写真もちょっと見てもらって。うん、
はい。
はい。インディアナに来ていただいたら、最後はやっぱり僕の家で僕がもてなしますっていうお話です。
いや、本当に素敵。
ありがとうございます。
うん、
そうですよね。非常に住みやすい街で、こうやって家を工夫すると、かなり楽しく住めるっていうことで、僕のおすすめの街で、インディアナ知ってもらってないんですけど、本当にいいところなので、人もいいしね、それを伝えたかったんです。うんうん、
はい。いや、すごい伝わりました。は
い、ありがとうございます。冬のね、コペテンナイト、冬に聞いてほしい過去エピソード、お願いします。
はい。冬に聞いてほしい過去エピソードは、どうしようかな。シーズン6の月はどうでしょうか。冬は、やっぱり夏に比べて空気が澄むので、月も綺麗に見えるはずなんですよね。はい、
なるほど。
はい。だから、月を見上げて、学んで、まあ、もし、興味があったら、月について、
はいはい。月はもうなんか知ってるようなイメージがあるんですけど、どんな知らないことが、こう、聞けます？
月の裏側の探査とか。
はい、おー。はい、はい、はい。
まあ、月はずっと地球に同じ目を向けてますから、
はい、
私たちが普段見ることができない裏側の話とか、あとは内部構造の話とかですね。
あ、月の内部。
はい。地震波を使った探査の話とかをしてるので。
確かに知らない。
はい、ぜひ。
地表面の厚さとかですね。その下がどうなってるかとか。
そうです。
はあ、その辺が聞けるということですね。
はい。
ありがとうございます。全体通していかがだったでしょうか。
いや、インディアナ、春から冬までずっと、紹介していただきましたけども、はい、いろんな面があって、しかも、日本人が行ったらすごい住みやすそうっていう気持ちになりました。すごい、それがあって、すごい親近感が湧いたし、すごい素敵なツアーをありがとうございました。
いや、こちらこそ来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。もう、春菜さんを通して、日本の多くの人たちに、このインディアナっていう場所を知ってほしいのと、あと、日本の企業の方々がすごい頑張ってるのと、あと、留学生の方々もたくさん来ていて、で、うん、例えば、インディアナ大学だと、毎年、まあ、20名ぐらいですかね、津田塾大学とか、白鴎大学から、留学生の方が来てるんですね。
うん、
で、はい、そういう交流がありまして、で、パデュー大学の方にも様々な大学から人が来てまして、そうやって交流の中で、大学生のレベルとか、あと企業の皆さんとで、こう、日本とね、こうアメリカをつなぐような活動がいっぱいあって、やっぱね、交流をしていくときに、まあ学びがあったり、ビジネスがあったりするからこそ、いろんな形の交流があるんですけど、心温まる交流とかもあってですね、大事ななんか場所だなって、忘れてほしくない場所なので、知っていただきたいなと思って、紹介させてもらいました、
はい。はい、ぜひ行ってみたいと思いました。
シカゴに来たらぜひインディアナにも寄ってほしいみたいな気持ちですね。
そうですね。
なんかコペテンナイトこれから今後のなんか宣伝みたいなのあったら最後にいかがですか？
はい。8月に更新されるシーズンはこれまでのコペテンナイトの総復習みたいな感じになっていて、総復習かつ太陽系の始まりから太陽系の現在に至るまでを紹介していくシーズンになっているので、まあ、なぜ太陽が今のような物質になっているのか、太陽系がどんな物質でできているのかとか、地球はじゃあどういう物質でできたのか、なんで地球の物質はこういう風になっているのかみたいな話をしているので、ぜひ興味があったら聞いていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。今回は、コペテンナイトから春菜誠さんをゲストに迎えて、インディアナのツアーを送らせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
奏でるインディアナナイト。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。人気番組コペテンナイトから春菜誠さんにゲストで来ていただいて、インディアナツアーを前編そして後編をお聞きいただきました。なんといってもね、インディアナが素晴らしい場所であるということをね、こう分かってもらえたのは良かったなと思います。まああともう一つ言うと、もうちょっとこうインディアナにいる気分になってですね、最後に振り返りの時にちょっとどうだったみたいな感じで、少しね、小芝居を入れてもよかったかなと、僕は個人的に思ったので、ちょっとその辺はね、コペテンナイトさんの方に読んでいただいたときに、あちらの番組でですね、ちょっとインディアナに行った気分で振り返りみたいなのをね、ちょっとやってもらおうかなと、今ですよ。今思いました。でですね、実はコペテンナイトさんの回で僕、まあ、いろんなの聞いてるんですけど、一番好きなのはですね、四大悲劇の過去エピソードが、僕は非常に奥が深くて好きでした。これね、シェイクスピアの作品、四大悲劇についてですね、水穂さんと春菜誠さんがですね、まあ、語り合ってるんですけれども、これ深いのが、やっぱりこう、愛とか嫉妬とか憎しみとかが、そのシェイクスピアに語られているものを、原文の英語とですね、その訳についても、和訳ですね、そこについてもね、語ってて、こう本当に面白くてですね、人間のその弱さとか、悲しいほどの嫉妬とか妬みとかっていうのをですね、水穂さんが紹介してるのを、誠さんがですね、一刀両断にね、ダメですねって感じで、バツンと切るんですけど、そういった様子がですね、非常に面白かった。で、僕はなぜ、そんなに引き込まれたのかなっていうと、僕大学生の時にシェイクスピアを英語で演劇するっていうのに加わりまして、ちょっと稽古を、まあ、やってもらったことがありまして、ワークショップって言うんですけど、そういうのに関わった経験があって、英語でね、こうシェイクスピアを演じたいっていう気持ちがあった頃のなんか情熱みたいなのを思い出させてもらったんで、それも相まってですね、すごく好きな二人の番組ですので、皆さんにもね、ぜひ聞いていただければと思います。
で、そして僕がね、やっぱり嬉しかったのは、インディアナをよく知っていただいて、マイケル・ジャクソンが出ているとか、アームストロング船長が出ているとか、あとはライト兄弟がいるとか、あとは第16代大統領のですね、エイブラハム・リンカーン大統領がインディアナ出身であるとか、非常に重要な人物がたくさん出ていて、音楽を語るにも、歴史、政治、教育を語るにもですね、またビジネスを語るにも、非常に有名な方がいたり、大事な歴史があったりして、インディアナというのはですね、いろんな場面で語ることができる場所なので、で、中でもですね、やっぱり多くのね、発見、DNA 二重螺旋を発見したジェームス・ワトソンも、まあ科学者としてね、ですけど、インディアナ大学で博士を取っていたりですね。あとはまあ、発明をすること、挑戦をすることっていうことに関して多くの先人がいまして、そういったところにですね、手放しで拍手を送ろうというか、もうとにかくそういう挑戦とか発見を目指している人たちをですね、応援しようっていう気持ちが溢れている場所だなっていうのは思ってて、だからこそ、日本からの投資ですね、これ、製造業なんですけど、製造業の投資としては全米で一番になったことが何度もあります。で、これだけ日本の企業がここに投資をする理由としてですね、やっぱりこの新しい発明とか挑戦とかそういったものにですね、応援するところがあって、で、受け入れる土壌ができていて、おもてなしの心みたいなのがあるというふうに言われてるんですけど、その一つが、まあ、税金をですね、新しく外国から来る、企業に対してはかなり優遇処置を取ってまして、非常にね、税金としてのメリットも企業側がね、受けられるということで、ここに来ると、まあ大きな利益を上げやすいということで、投資がね、うまくいってるということで、非常に良い成功した前例がたくさんあるので、次々と、新しい挑戦をしたい日本の企業が来ているということで、いい感じになっているということを、ちょっと補足として付け加えさせていただきます。で、最後にですね、マイケル・ジャクソンを、まあ、知っていただきたいというふうに言ったんですけど、実際、マイケル・ジャクソンの聖地というのは、非常に荒れてる地域で、ちょっとですね、治安の面で不安がありますので、できればですね、そこには行かない方がいいと思います。で、なぜかわからないんですけど、僕がアメリカに来た頃に、当時のナビがですね、カーナビがですね、なぜかインディアナとシカゴを行き来するときにですね、そのマイケル・ジャクソンの聖地の方にナビゲーションしてしまうというのがあって、かなり多くの日本人がですね、その治安の悪いところに足を運んでしまったっていうケースがありました。なので、それはですね、ちょっと僕もですね、怖い思いをしたので、マイケル・ジャクソンの聖地に行きたい方はですね、本当にくれぐれも、時間と、準備をですね、怠らずに、できれば避けていただきたいなというふうに思っております。でもね、全般的にですね、インディアナというのは治安は悪くはありません。シカゴですね、シカゴのサウス、南シカゴと言われてるあたりがあるんですけど、シカゴの南のあたりはですね、インディアナとの境界になってるんですけども、ちょっとそのあたりにね、治安の悪いところがあるので、そこは気をつけていただきたいなと思います。はい、ポッドキャストとしてはですね、非常にね、面白いゲストの方々にこうやって来ていただいてますので、今後ともね、ゲストの方と関わりながら、科学系ポッドキャストの人たちとつながりを大事にしながら続けていきたいと思ってます。本日もですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生、タツでした。ありがとうございます。バイバイ。